松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは第19回世界剣道選手権大会個人戦2位剣道7段の末永麻里さんをお迎えしています。麻里さんは世界大会5回目の出場ということで、もう唯一無二の素晴らしい方でいらっしゃいます、はい、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今いろいろとねお聞きしていて、なんか興味津々ですね、は
い、なかなか聞けない話ですから。
はい、あの子供の頃松本さんも私も剣道していたんですが、すっごいって尊敬の目で言ってますけども、
逆にね過去剣道やっててよかったなと思って
本当です。ちょっとだけ話し合いますもんね、手がどこかわかる
いやだからこそこう興奮して聞ける
そうです、そうです。前のめりになっちゃいますけれども、はい、
そう過去今回出て5回世界大会に行かれて、うん、
はい、
そのうち前職大阪府警にいらっしゃった時は何回目、
はい、
までだったんですか。
4回目までです。
4回目までは、
はい
はい、でその頃と今ってこう稽古の仕方とかって違うと思うんですけど、
はい、
その大変な部分も結構あると思うんですよ、
はい、
よろしければぜひそこら辺ちょっとお聞きしてみたいな、
はい
はい、
あのまあ、前職の時は、はい、もう剣道が仕事というか、うん、まあ、午前午後と決まった時間に稽古があって、
はい、
でまたすごい強い選手たちがたくさんいる中で、
はい、
まあ、みんなが日本一を目指しているっていう集団の中でやっていたので、うん、でそれも1日5時間ぐらいはやっていて、
はい、
それが今は本当に半分以下になってますね、
はい、
稽古時間自体は。なので和歌山にいる時は、まあ、主人と2人で稽古をするか、
はい、
その合宿に来てもらった方たちと練習するっていう感じです、
はい、その和歌山に来てくださった方々と練習するというのが、
はい、
例えばその中には、男性の方もいれば女性の方もいらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
ただ、まあ、世界で戦うか女性の方が、
はい、
一般の女性の剣道やってる方と稽古しても稽古にならないですよね。
いやー、
そうでもないんですか。
はい、結構剣道って難しくて、
はいはい、
あの本当に力はあっても、はい、その勝負でどっちが勝つかわからないだとか、
はい、
一瞬の隙だとか、
はい、
まあ、その精神的なところで油断してしまったら打たれるとかあるので、
はい、
本当に誰とやっても練習そこまで、
はい、
本当に初心者とかじゃなければすごい練習にはなります、
は
い、その警察にいらっしゃった頃は、
はい、
稽古って男性女性一緒にやるもんなんですか。
あの大体一緒のメニューはやります。稽古のその試合形式の稽古を、はい、の時には男子とも一緒にやったりとか。
あ、一緒にやるんですか。
はい、一緒にやってます。まあ、警察時代は稽古自体が本当にハードなので、なんて言うんだろう、毎日本当にヘトヘトになってましたね。
その環境の変わった中での世界大会は今回初めてだったんですよね、
はいはい、
そう考えると今回の世界大会にっていうのはすごい大きな結果じゃないですか。
そうですね、本当に、うん、ありがたい結果をいただいたなと思ってます、はい、
なんか憧れるより先輩になった、ね、
そうですね、
感じですよね。
で、まあ、要は
そ
のが我流の稽古ということですよね、もうご自身が。
そうですね、いろんなところに行って稽古に行かせてもらって、ね、で、まあ、自分でその練習を計画していくっていう感じなので、う
ん、なんか自分に勝たなきゃサボっちゃいますよ私、ね、きっと団体の中で決まった時間ならば、いややわーって言いながらやるじゃないですか、はい、もう今日いっかって自分だけやってコロンって寝てしまいそうな、
はい、ちなみにね、そういう、こう生活を送られてる中でご自身の中でルーティンでされてることとかってあるんですか。
ルーティンは 特に作ってないです、
はい、朝起きて素振りを何十回はするとかそういうのもないんですか？
本当になくて気が向いたというか、やるときはやるっていう感じで、ちょっとなんかそう聞かれたときに答えれるようにやっとこうかな、
はい、すごい。あ、そういう意味だとご自身の感覚をこう大事にされて素直に過ごされてる感じがしますね。
そう
か、ね、こう今まで、ね、あの剣道を続けてこられて、
はい、
正直やめそうになった時期とかってあったりするんですか？
やめそう、あの小学生の時はすごい練習が嫌いだったので、はい、やめたいなって思ってたのは結構あるんですけど、うん、もう今は全くないですね、はいはい、
逆にその PL 中学 PL 高学年、はい、高校とか、はい、そこの頃ってどうだったんですか？
あのやりたくないって思うことは多々あったんですけど、はい、逃げ出したいと思うことあったんですけど、はい、やめたいとは思わなかったです。
だってもう周りのね同じような高校生ちょっとおしゃれして、
はい、
なんかどこか出かけたり、
そうですね、
なんか食べたりとか、はい、それを見ながらも毎日お稽古
ですもんね、はい、1年に2回しか家に帰れなかった
ので2回もう盆冬正月ぐらいな感じですか？
夏休みと冬休みに、まあ、5日間ずつ
5日間、
はい、
あとは全部お稽古、
はいはい、
すごい。それそのやめたいなと思った時によしやっぱりやろうと思うその自分のその気持ちはどのようにコントロールされたんですか？
やめたいと思ったことない。
そうそうそう、その、はい、子供さんの時、
はいはい、
あ子供の時は、うん、あの親がやめさせなかったですね、うん、はい、
そこに素直に順応して聞いていたお子さんだったということですよね、うん、
負けず嫌いだったので、うん、まあ、それを利用してじゃないですけど、はい、まあ、バスケも周りがあの剣道してる人いなくて、はい、小学生の時に。
あ、そうなんですか、
はい、
地域的に剣道が盛んな地域ではないんですか？
あの大阪の時は違う学校から集まってだったので、はい、私の同じ小学校に剣道してる人がいなくて、
へー、
あのみんなバスケしてたので、はい、話についていけなくて、でバスケしたいって言ったら、はい、じゃあ剣道やめなさいみたいな、
はい、
負けず嫌いだからやめるんだったらやるよ、お父さんお母さんも考えながらお声かけしてたんでしょうね、
は
い
は
い、ちょっともうまだまだお話をお聞きしたいですけども、はい、また次週よろしくお願いいたします、
は
い、
よろしくお願いします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番20-1000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所北千住オフィスパートナー弁護士米澤博文さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします、
は
い、
まあ、あの先週お話しいたしました通り、こう学校のところを専門にされているということで、はい、うん、いろんなことがあるんだろうなと思うのですが、ね、
そう
なかなか弁護士をここで弁護士に依頼するのっていうような内容でどのような分野がございますか？
そうですね、
意外なところで、
意外なところで言えば退学とか定額とか、そういう話を
そこにどう弁護士が介入するんだろう、うん、ちょっとなんかもしよければ事例を、
はい、
あの許容範囲内で教えていただいてもよろしいですか？
うん、そうですね、例えばですけれども、はい、まあ、校則に違反していて、はい、例えば頭髪のね、うん、あの校則、まあ、金髪に染めちゃいけないとか、うん、黒じゃなきゃいけないとか、校則、うん、まあ、それ自体がブラック校則とかってね、言われることもありますけれども、そういうのに違反しているで、あの違反したからじゃあ退学だと、うん、いうことで突然言われたりということも、うん、まあ、あのご相談をいただいたりします、
うん、
はい、で、まあ、それに対して当然その学校としてはいろいろその教育をする場なので、うん、じゃあ一回校則に違反したからそれで退学っていうのはやりすぎなんじゃないかと、うん、いうことになりますから、うん、まあ、そこで、まあ、弁護士が入ってですね、うん、あの対応していくと、そういうようなこともあります。
うん、
これ難しいですね。例えば私、まあ、どっちの見方をするわけではないですけど、
はい、
ルールがあるとこに分かって入った人が、うん、そのルールを乗っ取らなかったことによって、ね、退学とか定額になりました、う で弁護士さんが入ってそこに依頼するっていうのも、うん、だったら正直入らなければいいじゃないか
と。客観的に、ね、流れだけ聞くと、まあ、そこにはいろんな、 なんかやり取りがあるのでしょうが、うんうん、ショーが聞くだけだとね、うん、守らなかったのがあかんの違うの、うん、って思ってしまう、うん、
そうですね、まあ、ただその、まあ、学校に通う子は子供なので、うん、やっぱりその教育的な、うん、観点からいろいろ指導をして改善させると、うん、まあ、そういうことも学校の役割としては求められるところなので、うん、じゃあ校則に形式的に違反したから一発で退学それが許されるかっていうと、うん、まあ、そうじゃないと、うん、いうことです。
守るように育てていくのも学校の役目でしょと、
はい、
いう言い分があるということですね。定額処分とかもそこでも弁護士さんが入ることもあるわけですか。
そうですね、まあ、定額だとまあ非常期間がそんなに長くないので、うん、あんまり弁護士が登場する、うん、弁護士が間に入って何かするっていうことはないんですけども、うん、ただその法律的な観点からアドバイスをさせていただいて、まあ、学校側との話し合いとかね、うん、そういうのに対処していかれる親御さんなんかもいらっしゃいます。
これ例えば蓋を開けてみたらこの学校の対応ないだろうってそんな話がもしあれば聞いてみたいんですけど、多分実際問題私もうちの息子のところじゃないです、学校でちょっと関わってることがあって、少し特殊な世界じゃないですか、
うん、
企業と違って人の変流れがないというか、
うん、
居続ける組織じゃないですか。その関取合戦が行われてるのがすごい感じるんですよね、私学って。だその隠蔽されてることも大学なんかもいろいろあるじゃないですか、
うん、
ああいうのを見ていると学校側の問題もいっぱいあると思うんですよ、うん、でそれに多分、ね、いろいろ関わってるとそういうのを見てこられてるんじゃないかなと思うので、ぜひそんなこと聞きたいな、
そうですね、まあ、ちょっといじめの問題とも絡むお話なんですけれども、はい、うん、加害者と被害者がいて、うん、で被害者はまあ学校に戻るためにということで動いていきますが、うん、他方でその加害者側になってしまう子お子さん、
うん、
まあ、そういう子さんはその学校から退学とか停学とか、
うん、
そういうことを言い渡されることがあるんですよね。で、まあ、そういう時にその学校の方がなんというか学校がやりやすいように、うん、その加害者とか加害行為っていうのを決めつけていたりすることもあって、うん、その法律家の観点からそういう認定はおかしいでしょうと、うん、いうのは思うことがあるんですけども、うんうん、そういう形でその学校独自の理論っていうんですかね、うん、そういうもので、処分をしている例とかもあります、ね、
独自の、
いやこれは正直結構あると思うんですよね、
うん、
それ別に法律でもないのに、うん、学校の独自でもそれってもうなんか好みみたいな感じになってしまいますよね、うんうん、
それこそね蓋をしてるような出来事いっぱいありますもんね、
うん、
そうですね、まあ、蓋をするっていう意味で言うと、うん、その、まあ、退学処分に関連する話で言えば、うん、その自主退学勧告っていうのをすることがあるんですよ、うんうん、自主退学勧告っていうのはいついつまでに退学届出してくださいと、うん、いうことで、まあ、学校から言い渡されると、うん、それでまあ退学届を出せば、まあ、退学になるんですけども、うん、学校側としてはそういうその自主退学勧告をしたことを外部に報告しなくていいんですよ、
うん
うん、退学処分は報告しなきゃいけないんですけど、うん、そういう観点からその、まあ、隠蔽みたいなところが、うん、行われているかもしれないというのは思います、うんうん、
はい、うん、なんかこれ今の時代ならではなのかななんて思いながら聞いてましたけども、はい、ちょっと次週続きを聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。